恵み深い神様、悲しみや悔しいことが満ちていますが、神様がおられて私たちに声をかけ、また触れてくださいます。今日は音楽を通し、私たちの心にメロディーを奏でてくださいました。がっかりしないで、天を見上げて今週も前へ進むことができますように。今日来られたすべての方とご健康とご家族を祝福してください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。アーメンというのは本当にそうだなという意味で、ヨーロッパに旅行しても教会の門をくぐったら、どこかの神父さんがお祈りして合わせてアーメンと言ったら、そしたら自分の祈りになって天に立ち上るということになるんです。で、実は1週間前この教会のお披露目式がありました。剣道式とキリスト教会では言うんですが、400名ぐらい来られまして、やろうかどうか迷ったんですけれども、いわき市内の牧師先生方がぜひやってって、いやー、この教会の人も随分お世話になったんだから、やっぱり御礼兼ねてやろうかなと思ってやりました。そしたら先週いろんな方が訪ねてこられ、アメリカから来られた方もいたんです。こんな剣道式初めてだったとおっしゃってくださいました。嬉しかったのは、芥川賞作家の人も実は来られていたりしたわけなんですけれども、しかしそればかりではなくて、建築の専門家の方や電気の専門家の方なども実は来られていたんでした。いや、本当によくできた建物だと思いますって、本当に現代のものを駆使してよくここまでなさいましたねと声をかけていただきました。いや、嬉しいなと思いましたが、後悔したこともありました。実は私たちは双葉郡にあった教会で、ほとんど多くの人が家に帰れなくなっちゃって、700キロぐらい旅をして関東地方で1年生活して、やっぱり福島県人は福島に戻りたいってここにたどり着いた不思議な2年間であったわけなんですが、そんなこんなを私がブログに書いてインターネットで流しましたら、もういろんな国の言葉に翻訳が始まりました。実は翻訳してくださっている方が来ておられたんです。ちゃんとメモしてここでご紹介するって言ったのに、私はすっかり忘れてしまいました。韓国語に翻訳してくださったチェ先生という女性の牧師さんや、来ることができなかった方もいます。それは例えばフランス語のダニエルさん、またドイツ語のクラウディアさん、またスペイン語は確かやっぱりダニエルさん、中国語は台湾から、もういろんな方々が ほとんど知らない方が翻訳してくださったんでした。ある時東京で講演をしましたら、私が訳したんですよって次々目の前に現れて、それは大変失礼しました、本当にありがたいと思っていますと話したんでした。けれども先週1週間前のこの教会のこけら落としじゃないけども剣道式はやっぱり大変だったけど、やってよかったなって。で、私がまず第一番目に思ったのは、今みんなでお読みいただいたこの旧約聖書の詩なんです。これはダビデという王様、縦ごと弾きなんです。昔の縦ごとはこんなに綺麗じゃなかったかもしれませんが、音楽家でもありました。普通の縦ごと弾きではなくて本当に素晴らしかった。音楽は心を癒すと思います。たくさんのコンサートがこの教会にやってきましたし、これからも続きます。私たちはオーボエ持っておりませんが、オーボエで、またピアノはグランドピアノが入りました。新潟の方は退職金で買ったオルガンをこの教会に送ってくださいました。どうしてこんなに楽器が揃って、楽器がないものは向こうから持ってきてくださって、かつて大熊にいた時はこんなにコンサートなかったんです。向こうの方から毎週のように音楽を持って、神様が慰めてくださるか、あるいは私たちも神様を褒めたたえる、今読んだ一節には褒めたたえよ、褒めたたえよ、二節にも褒めたたえよ、それは私たちの魂内なるものが、これは大事なことだと思います。せっかく生き延びたんだから、人の悪口を言ったり憎しみを駆り立てたり 震災後は普通怒りに支配されるんです。だけど先ほどのキャサリンさんのお証しの中で病を通して自分の中に怒りに支配されていることが分かって、それを乗り越えるというお証しがありました。いや、素晴らしい証しだなって。震災を乗り越えるのは形だけ復旧することじゃなく、心の壁を乗り越える。私たちの指も唇も神様を褒めたたえるためで、人のことを呪ったり、あるいは怒りをぶちまけたりするための、そんなことにエネルギーを費やす命ではないんだって聖書が教えているかなって。実は先週は東京に行きまして、宇都宮に浜松から移動するとき、東京駅で初対面のフランス人と会いました。もう間もなくフランスに帰るそうです。その方は画家の方で、実は一枚絵をもらってきて、私絵心ないからわからないんですが、これは愛の輪っかという、いやよくわかりませんが、フランス人の色味の使いようだなと思って一枚いただいてきたんですが、その方絵を描いて、その売り上げを福島の子どもたちのために支援のために捧げたいということで、まあ、相談したいということで、通訳の人と東京駅で私はちょっと時間を取ったんでした。まあ、聖書では音楽と聖書の言葉って随分関係あるけど、牧師さん絵はどうなんでしょうねって、その時は言いませんでしたが、ミレーの種まく人、あれは聖書を題材にしたもので、そして労働は素晴らしいんだって、農業もどんな仕事の中にも神様の助けがあるんだって表現したような絵だと言われていますけれど、今日の聖書の箇所は魂を神様を歌うんだって。1週間前のこのお披露目の剣道式では、私たちの教会で昔作った歌が最初に歌われました。不思議な歌を歌ってたんです。あなたの故郷を出なさい、出て行けば祝福されるって。まさか本当に故郷に帰れなくなると思って歌ってたんじゃないんです。人生は不思議なことってありますね。ところが最後に歌った曲は、まあ、ここにおられる方が作った翼の歌でした。で、歌の途中で私は下うつむいてたんですが、どうも泣き崩れられたか歌うことができなくなったようで、その時誰かがどっからか歌えなくなった歌を歌い出したそうで、そして出席した人がそこでぐっと来てしまって、まあそこで福牧師が写真を入れてくださったのもあったんじゃないかな。鳥の翼の写真を入れて、疲れてお帰りなさいって、長い旅ご苦労様って、このチャペルがあなたを迎えますよって、神様が翼の純毛のぬくもりでお帰りって言ってますよってところで、多分詰まって歌えなくなったんじゃないかな。そしたら他の人が、じゃあ私が歌うって、あれは別にシナリオではありませんでしたが、ここに来た多くの方がそこでグッと来たんじゃないでしょうか。さあ、私たちはいろいろありますが、しかし歌いたいと思うんです。うつむいてがっかりしたり、誰彼のせいにすることをやめて、本当にせっかく生きているんだから、この命は神様ありがとうって、神様素晴らしいって、昔のダビデって盾ごと引きの王様だけじゃなく、私も日本人だけどこの時代で言いたいんですって。ですから次の2節を進みますと、ご一緒に2節をお読みください。はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ、何一つ忘れるな。皆さん、主を褒めたたえよ。なぜ？だっていいことあったでしょって、いや悪いことしかないって言いたくなるんですが、よくよく冷静に見るといいこといっぱいあったんです。それを数えてると心があったかくなって歌いたくなるんです。呪うんじゃなくて、神様素晴らしいって私も言いたくなるんです。何一つ忘れるなって。実は式の中で謝辞というところがあって、普通は責任者の私が言うんですが、いつも私ばっかり話してるから、あの伝道師か副牧師に言ってもらおうかなと思って副牧師に依頼しました。で、実はあのこけら落としみたいな1週間前の式、月曜日から準備始めたんです、本当に言えば。だから副牧師も伝道師も午前様だったでしょうし、私もいつも食事は夜10時頃でした。いつも午前様で、月曜日からずっとそうでした。で、よく写真を作ってくれたと思います。今までの2年間20年分ぐらいの旅路を2年間を写真にするのはよほど大変だったんじゃないかな。それをよく映し出して、そして福牧師が感謝の言葉を述べたら、やっぱり案の定と途中で詰まってしまったようでした。私知りました。皆さん、涙は空気感染するんだって知りました。 涙のウイルスは空気感染して私までなんか涙が止まらなくなってしまったんでした。後で家内に叱られました。2週間ほど前にある大きな教会の牧師さん方18人訪ねてきて、副牧師を称して言ったんです。世界一の副牧師だって。それ私どっかで間違ってしまって、ある牧師さんが日本一の副牧師さんだと紹介しましたと紹介してしまって、うちの家内に日本一と世界一じゃ全然違うでしょって言われていや後で謝らないといけないなと思ったんですけども、しかし本当に一つ一つ思い起こすとグッとくるものがありました。でその一つ一つの中に何がありますか。じゃあ続いて真ん中の3節、先ほどのハープのお証しにもあったように病、それから罪の許し、ご一緒に3節読みましょう。はい。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し。確かにここは公民館じゃないので十字架がいっぱいついています。これはキリスト教会ならではですので、私の上の十字架が素敵だと言って変えられた方もおられました。皆さん剣道式は申し込まないで来た方やっぱりおられました。北海道から来ましたって、九州の方は行ってもいいですかって連絡があったんです。本当に全国からよく来てくださったなと思いました。で、ある方がこの十字架やっぱりいいですって、彫刻家の方が彫ってくださって、まさか金粉貼ってくださるとは思ってなかったんですが、イエス・キリストが乗り越えて復活したことを象徴して金粉になったでしょうか。だけどある人は最近ついた外の十字架が夜8時以降いいって言うんです。皆さん LED で後ろの反射板に反射して、確かにほのぼのと鳥の形をしたようなたこ揚げのような電柱を挟んだサンドイッチのような看板の十字架がいいという人もおります。じゃなくて玄関のところの、さっき割れちゃったって写真があった大熊の十字架を少し小ぶりにした花壇のところの十字架がいいなって言った方がいます。私はこの礼拝堂の入り口の十字架にこだわったんです。3本の入り口の十字架を開けて入る形できないですかね、ああでもないこうでもないって言ってこういう形になったんです。イエス・キリストは3人で十字架につきました。後ろ2人は強盗でした。一人の強盗は、私は本当に罪深かった、お許しくださいってキリストにすがって、あなたは今日天国いますよ、行きますよって言われたんです。もう一人は最後まで悪態をつきました。私たちの人生の選択肢、未来は自分で決めるんだと思います。で、この間のそのお披露目の式では、埼玉県で今パン作りをしている、もともと大熊でパンを作っていた方、残念ながら閉鎖です。だけどお菓子は作っているんです。そのお菓子を特別400人分だけ作ってもらいました。一粒の麦って言って、今一粒っていうところで働いてるんですかね、不思議ですね。で、私は改めて何年ぶりかでそれ読んだので、私が書いた文章が入ってるんです。この一粒の麦っていうのはバイブルのお言葉で、生き延びようとすると自分がダメになって、思い切って自分を捨てると生きるんだって。お母さんだって産みの苦しみをして子供を産むし、ある時ある男性に出会ったという物語を書きました。これは実話です。あの頃大熊の教会に来た方が、私は母を知らないって、母を知らないけど母以上に私を愛している人がいるわけがないと知っているって、写真を見せてくれました。何でもそのお母さん、若い時その方を身ごもって、もう60代でしたが、その方ですから身ごもった20代同母式お母さんは、お腹の赤ちゃんは諦めなさいと何かの病気でお医者さんに言われた。だけど自分のお母さんは癌として聞き入れず産んだ。生まれてきたのが私で母は死んだ。で、なんで自分にだけお母さんがいないのかとずっと懸念に思っていた。ある時親戚のおじさんから、それはね、あなたに命を与えるためにあなたのお母さんは命を捨てたんだと聞いた。以来会ったことのない母を片時も忘れたことがないというお話でした。私はそれを聞いて、ああ十字架のイエス・キリストみたいだなって。神様は私たちに頑張れとは言わない、見てられないと言って溺れる息子を助けて海の中に飛び込む親のように、この世界にクリスマスに飛び込んできて、十字架で命を捨てるほどあなたは大事だ、あなたの罪を全部許すと言ってくれた、これがキリスト教の中心なので、あっちこっち十字架を飾りました。皆さんはどの十字架が素敵だと思うでしょうか。ところで、罪の許しの後に出てくるのは、すべての病の癒し。これは少し疑問があります。 皆さん、全ての全ての病が癒されたら死なないはずです。しかし聖書は全ての人には死があると説いています。けれど振り返ると、私たちは風邪をひいても肺炎になっても何回這い上がってきたことでしょうか。このチャペルができてまだ 1,2 ヶ月ですが、すでに2回キリスト教版のお葬式のようなものをやりました。一人の方は30歳の時にがんを発病したので50代までよく頑張ったと思います。私はもう途中でもう何度もダメだなと思ったんです。髪の毛もなくなったこともあったんじゃないでしょうか。不思議ですね。また髪の毛がふさふさしたりして、私その方を見ると何回も病が癒されたな。もう一人の方は震災の中栃木県に避難して老人ホームで96歳で亡くなりました。よく頑張ったと思いますが、その方も骨折しても這い上がり、96年間で何回奇跡的に病が癒されたかなって。だけど結論はやっぱり人は亡くなるんです。だから聖書が言うように、この地上は旅路だ、一時だ、最後は天の御国を目指しましょうって。ですから先ほどのキャサリンさんのお話いいなって思ったんです。病を通って恵みもありましたって、自分が見えましたって。私たちは物事がうまくいっている時自分が分からないんです。順風の日には喜び、逆境の日には反省しなさいって聖書のお言葉がありますが、うまくいかない時に成長します。うまくいかない時に知恵を身につけます。うまくいかない時に忍耐力が身につきます。ですから病も神様が許されて、そしてそこから立ち直りましたねって。じゃあ次の4節、最後もう2節ですが、4節のお言葉も読みましょう。はい。あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。皆さん、何回うわ交通事故で今死んだかもと思ってヒヤッとして救われたという経験の人もいます。聖書はこれ交通事故って車がない時代に書かれましたが、穴からあがないと表現しました。この教会は震災が生んだ教会です。まだ入らないんですが、そろそろ御影石が入ります。玄関の低層板のところに、このチャペルは東日本大震災が生んだ教会であると書く予定なんです。それから教会の陶芸なさる方にお願いしているところなんですが、正面出たところに4枚の、まあ、壁画っていうかモザイクをお願いしています。一つは穏やかな双葉郡の佇まいの教会、普通の生活です。あれも恵みでした。ところがその後の大津波と、また原発の事故まで入るか分かりませんが、とんでもない、思ってもいない出来事、人生は思ってもいないこと続きです。3枚目はそこから始まった信じられない旅路、私たちの流浪の旅路、まあ700キロもよく旅をしたなって。そして最後は鮭が川に戻るようにこのいわき市に帰ってきて、ここに翼の形をして故郷に帰ろうとする教会堂ができたっけというのを、昔の中世のヨーロッパの教会は文字を読める人が少なかったから、だいたい絵で聖書を飾ったんで、それを見ながら瞑想したりしたんでした。そんな物語、本当にあがなわれた、穴に落ちて這い上がれないと思ったけど、ひょんな形でこんな風になったということを忘れないと歌が生まれると思います。それからこの4節には、恵みと憐れみの冠をかぶらせた神様でしょって、私そんな冠かぶらせてもらいましたっけって。だけど私思いました。この間のこのお披露目の式はこのチャペルの結婚式みたいだったなって。初めてです。花屋さんにお願いして上手に適当にっていうかね、プロとして飾ってくださいって。そしたらあんな風に全体を隅々まで飾ってくださいました。400人も来たら駐車場どうしよう、それから食事なんかお茶なんか出せないなと思いましたが、結婚式場の方に相談したらできますよって言って、ああ去年4万人か6万人か忘れましたが、韓国の大きな教会に行って礼拝堂の椅子全部片付けて丸テーブルを並べて全然違う会場のようにしてやってるのを見てびっくりしたんです。そのすごい小型版ですが、なんかそんな感じもいたしました。それから花壇がギリギリにできて綺麗な草花が植えられました。それからこの胡蝶蘭が一体いくつ届いたでしょう。 韓国からも届いたはずです。信じられない花に飾られて、うわ、本当に恵みと憐れみの冠をかぶらせてもらったかなって。その式に来られた方が私にこう言いました。愛されてますねって。この教会もここに出入りしている人も愛されているように見えましたって。今朝のニュースで日本人のスポーツ選手すごく頑張ってるって、特にサッカー選手、特にイギリスの香川真司、真司真司ってチームメイトに溶け込んで、そしてアジア人で初めて1試合で3回もゴールを決めて歴史に名を刻み、ファンの人にもみんなに愛されている、愛されていると解説されていました。で、私たちは有名なサッカー選手じゃないけど、私たちも愛されているんですって。どう見ても皆さんは愛されていると思いますよって。ですから最後の5節お読みをいたしましょう。はい。あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。これから悪いことが起こるんじゃないんです。これからも良いことが続くと信じます。明日からは最悪の人生だと信じたら生きるエネルギーがないんです。そんなこと信じちゃいけないんです。夕暮れの涙は朝明けに喜びに変わるでしょうって聖書の言葉がある通りです。わしのように若さも新しくなる。これはちょっと私複雑です。この間式に来られた方のある人は私にこう言いました。まじまじと私の目を見るんじゃなくて、目のもう少し上の方を見て、白髪がやっぱり増えましたかねと言われて、これについてはこの間皆さんに冗談交じりで話したんですが、クロレラが効くって聞いたんです。クロレラを飲むと白くなった髪の毛が黒くなる場合があるって聞いたので、今毎日一生懸命クロレラ飲んだら歯が黒っぽくなるので、お歯黒みたいにこれクロレラなんですって言って、まだ効果はないんですが、クロレラにお願いするほかないと思ってるんです。だけどある方はこう言ったんです。若くなったように見えますって。教会の人も若くなったように見えましたって、まあ、これは嬉しいニュースでした。私たちはもう一回新しくなるんです。それはちょうど動物に例えるとワシのようだって。皆さん、この教会堂の夜の表情いいですね。玄関から入るときはなんかあったかい感じがするんです。で、聖書のお言葉に、瞳のようにそして翼の影に私をかくまってください。瞳は大事です。ちょっとした埃も目で涙で流します。神よ、私を瞳のように守ってください。翼の影にかくまってください。もう一つは、わしは力強いです。これは復興がまだおぼつかない故郷の方角を向いて立っている翼の形にこだわりました。力強く今今飛び立ちましょうって。じゃあ私たちは建物作ったら終わりでしょうか。いや、建物は形です。見えるものはいずれ壊れます。ですから、この間アメリカから来られた方がこう話していました。なんだか本当に翼が飛んでるようなイメージを持ったとおっしゃいました。私が撮っている新聞に八重の解説が、もう少し八重の桜の視聴率上がるといいなと思って、昨日も東京で明治学院で話してきたので、八重の桜どうぞ見てくださいなんて言ってきたんですけども、山本八重の結婚する前のことが今朝の新聞に載っていました。新島城と結婚し、同志社大学、今テレビで映ってるお母さんも社官になったりしていくわけで、みんな洗礼を受けてキリスト教徒になっていくわけなんですが、八重は特に結婚前3年半学校でどこでも人気にすることなくキリスト教の話をしたから、京都の知事がちょっと頭を悩ませて、そしてその学校を辞めるように促したか、まあ、結婚後多分間を取り持ったか、まあ、事の真相は文献が少ないからわからないところもあるでしょうが、しかしそれが八重らしいって。八重は絶えずキョロキョロして人にどう見られるかということで自分を形作らなかった。とにかく前へ、後ろを振り向いたら沈んでいく、ずんずん沈んでいく。だからとにかく前へ、一歩前に出たらさらに半歩前へ、前へ前へと進む女性であったって。で、実は私昨日は同志社じゃなくて明治学院という150年の歴史があるやっぱりキリスト教のミッションスクールでお話ししてきたんで、そこのヘボンは、まあ、ローマ字で有名ですが宣教師、そこの最初の日本人の学院長は まあ、柴崎藤村も卒業生でその校歌を作ったりしてるわけですが、福島県出身の白虎隊に入る直前の年齢だったでしょうか、伊深梶之助という人でした。あの八重の桜にも出てきたかちょっと私記憶にないんですが、この子孫はソニーの元社長の伊深さんです。でこの人憎しみに駆られたんです。そりゃそうです。福島は逆賊のように言われ、故郷が破壊され、鶴ヶ城が穴だらけになって、だけど憎しみに駆られていた彼は宣教師に出会います。そして宣教師を通し憎しみをかきたてて生きる人生ではなくて、神の愛に出会って全く新しい人生に入るのだということなどがきっかけになって、まるで違う人生に入っていきました。私は当時の辛酸をなめた福島県人の一人一人が乗り越えたんだと思います。壁にぶち当たって、誰彼のせいで俺は本当にかわいそうな人間だとは言わなかった。自分の心の壁を乗り越えたかなって。だから私も時々自分にこう言い聞かせているんです。新しい自分になるって、震災前の自分とは違う自分になるって。例えば以前ならここで落ち込んだ、例えば以前ならここでこだわった、例えば以前ならここで怒りを爆発した、だけどそれは以前だ、古いものは過ぎ去って見よ、全てが新しくなった。その時自分に言い聞かせて、そうだ、新しいパターンになる、新しい自分になる。たくさんの福島県の先人がいます。このチャペルはわしの翼をして、私たちの心もわしの翼になりたいものです。それでは、一節ご一緒にお読みしたいと思います。一節、はい。我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。もう一言お祈りをします。恵み深い天の神様、今日はゴールデンハープの本当に心潤される音色に包まれて、また互いに賛美歌を歌ったりゴスペルを歌ったり、生活の場を離れ心を静めたり、またそれぞれに聖書のお言葉を口ずさんだり、このひとときを感謝します。嵐の日も穏やかな日も、また神様は孤独を感じる日にも片時も離れることなく私たちに寄り添ってくださって、私はあなたを見つめている、あなたは大切な存在だとメッセージを送り続けてくださっています。こんなチャペルが与えられたのですから、この神様のメッセージを音楽ででも、あるいは聖書のお話ででも、あるいは子どもの働きででも、一人でも多くの方にお分かちすることができるように、この教会堂も今日ここに集われたお一人一人も豊かに祝福してお持ちください。このお祈りを皆様の心の願いに合わせ、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。